第8章、澱粉とボディ、世界料理の構造地図より。この章を読み終えた時、ベシャメルのべしゃりも、リゾットのもたつきも、ご飯のべたつきも、クリームソースの分離も、もう別々の失敗として捉えなくなります。一つの問題が4つの顔をしているのだと見え、スプーンに手を伸ばす前にどの問いを立てればいいかがわかるようになります。1、でんぷんはものではなく動き。家庭で料理をしていれば誰でも一度は経験する瞬間がある。ルーは鍋の中でちゃんとできているように見える。牛乳を加える、混ぜる、とろみがつく、味にする、スプーンの上ではまあ問題ない。グラタン皿に流す、オーブンに入れる。20分後、表面のソースは艶を失って油が浮き、底のソースはザラザラしている。食卓に出すつもりだった料理が、出す前からごめんねと言わなくちゃいけない料理になっている。何が悪かったわけでもない。レシピ通りに作った、分量も合っていた、きちんと混ぜた。なのに鍋から皿の間で説明のつかない何かが起きている。これは構造的に同じ瞬間だ。炊飯器の中ではちゃんと炊けていたのに、茶碗に盛ると粘ついてしまったご飯と、ザルに上げた直後は完璧だったのに、皿の上で塊になってしまったパスタと、鍋の前ではクリーミーだったのに、2杯目を取り分ける頃にはペースト状になっているリゾットと、鍋の中では形を保っていたのに、フォークの上で溶けてしまったニョッキと、家庭で料理する人の多くは、これを別々の失敗として扱う。レシピも別、文化も別と。違う、これは別々の失敗ではない。同じ一つの失敗が4つの顔をしているだけだ。どれも料理人が自分が今澱粉を扱っていると意識していなかった料理だ。この章はたった一つの言葉の置き換えから始まる。この本の中では、澱粉はものではない、ある温度の窓を持ち、始まりと真ん中と終わりがある過程のことだ。小麦粉を小麦粉という物体として扱い続ける料理人は、文化が変わるたびに同じ戦いをやり直す。小麦粉をのりかこかという過程として扱う料理人は、世界のどの料理も同じ面で読めるようになる。ルーの中の小麦はリゾットの中の米と同じ仕事をしている。中華の片栗粉、コーンスターチのスラリーも、ニョッキの中のジャガイモも、フムスの中のひよこ豆も同じ仕事をしている。温度が違う、タイミングが違う、仕上がりが違う、けれど仕事そのものは同じだ。その仕事には4つの段階がある。この章はこの後ずっとこの4つを参照することになるので、最初に名前を渡しておきたい。吸水、澱粉粒が水を吸い膨らみ始める。膨潤、粒が元の何倍にも膨らむ。糊かジェルか、粒が破れ、内側のアミロースが周囲の液体に流れ出し、液体がとろみを持つ。セット、冷ましたり休ませたりすると、ジェルがさらに硬くなり、時に不可逆に固まる。澱粉の失敗のほとんどは段階の取り違えだ。料理人が叱るべき段階の前で手を止めたか、叱るべき段階を通り過ぎたか、段階の順番を狂わせたか。修正は大抵もっと何かを足すではない。修正は大抵段階の調整で、4つの段階を知っている料理人はその修正を一文で言える。それがこの章の中心の仕事だ。2、澱粉とその温度。一つの料理は、料理人が今構造を支えている澱粉はどれで、その澱粉は何度から乗り出し始めるかを知ったとき、初めて組み立てが始まる。これがこの章の中で一番重さを持つ事実だ。はっきり書いておきたい。どんな澱粉にも乗り化する温度の窓がある。窓は澱粉ごとに違う。目の前の澱粉の窓がわからない限り、料理人は当てずっぽうで作っている。家庭料理の現場で覚えておく価値のある窓を以下に並べる。数字はあくまで目安だ。小麦粉の銘柄、米の進行、水のミネラル分、標高、それぞれが数度ずつ動かす。ただし、相対的な順番は安定していて、料理人が必要なのはこの順番の方だ。小麦のでんぷん、小麦粉の中、約58から64度 C で乗り化する。ルーを温めると徐々にとろみがつくのも、 ベシャメルが弱火の沸騰直前まで揚げないと完成しないのも、グラグラ煮立っていない湯で、茹でたパスタが中で生っぽいままなのも、すべてここに理由がある。米のでんぷん、バスマティやジャスミンなど潮流種、約61から78度 C でノリ化する。アミロースの多い潮流米は、ノリ化の終わりが高温で、かつ粒同士を結びつけるアミロペクチンが少ないため、炊き上がりがパラリと分かれる。米のでんぷん、寿司米やリゾット米などの単粒種、似たような窓だが、アミロペクチンが多い分、粒の表面の粘っこいでんぷんがより多く流れ出す。だから単粒米はくっつき、リゾットはクリーミーになる。コーンスターチ、約62から72度 C でのり化する。クリアにジェル化し、小麦粉特有の粉っぽさを残さない。だから中華や和食のとろみ付けによく選ばれる。片栗粉、じゃがいもでんぷん、約58から66度 C でのり化する。コーンスターチより低温で、ツヤが強く、弾力のあるジェルになる。和食のあんかけがとろりと透明感を持つのはここに理由がある。くず粉とタピオカ、約65から75度 C でのり化する。小麦やコーンより透明度が高いジェルになる。どちらも沸騰し続けると壊れるため、長く煮込んだ鍋には入れず、仕上げに近い段階で加える。直感のために言えば、ルーの中の小麦のでんぷんは、牛乳が沸騰する前にもうとろみを出し始めている。中華鍋の最後に回す片栗粉のスラリーは、熱い鍋に触れた瞬間からとろみを作る。リゾットの米は最初の 3,4 分で表面の粘っこいでんぷんを出し始め、その後の20分でじりじりと出し続ける。塩をきたせた湯で茹でられたパスタは、麺が曲がる頃にはのり化が終わっている。どれも神秘的なことではない。同じ過程が違う温度で違う仕上がりで起きているだけだ。4つの段階をそれぞれのでんぷんで見てみる。ルーは4つの段階を目で追えるという意味で最も分かりやすい例だ。温めたバターに小麦粉を入れた瞬間、粒はまだ乾いている。何も起きていない。混ぜているうちに温度が上がり、粒はバターの中の水分を吸って膨らみ始める。これが吸水。混合物はペースト状になり、泡立て器に抵抗するようになる。料理人が牛乳を加えると、温度がさらに上がる中で、粒は牛乳の水分を吸い続ける。60度 C 付近で、棒順がのり化に切り替わる。粒が破れ、アミロースが流れ出し、液体がソースになる。とろみがつく。料理人がそのまま加熱を続ければ、そして家庭料理人のほとんどは小麦粉を十分に加熱しない。生の粉の風味が抜け、ソースはさらに引き締まる。ホワイトルーが正しく仕上がるには、のり化が始まってから最低でも3分の弱い沸騰が必要だ。3分に満たないと、小麦粉はのり化はしたが、生っぽい風味が抜けていない。とろみはついているが、ソースは粉っぽい味がする。これがルーのよくある失敗の片方。もう片方は、小麦粉を入れる前にバイターを焦がしすぎることだが、それはパラグラフ5で扱う。リゾットも同じ過程だ。違うのは、粒が引いた粉ではなく、米粒そのものだという点だけ。最初は吸水、米を油脂で軽く煎り、粒の表面をコーティングして、表面のでんぷんが一気に流れ出さないようにし、そこに温めたストックを注ぐ。粒はストックを吸う。表面の粘っこいでんぷん、アミロペクチンが粒の表面から煮汁に洗い出される。料理人は時々混ぜる。その混ぜる動きが流れ出したでんぷんを煮汁に分散させ、さらに粒同士の摩擦で新しいでんぷんを引き出す。18分目にはのり化が始まってからしばらく経ち、煮汁にボディが生まれている。最後のセットは、火を止めた後の1分間、冷たいバターとすりおろしたチーズを混ぜ込むマンテカトゥーラの時に起きる。ソースが粒の周りで引き締まる。この瞬間にすぐ出されたリゾットはクリーミーだ。10分間置かれたリゾットはセットが進み、粒がさらに煮汁を吸い、皿の上では締まりすぎたペーストになる。リゾットが火から下ろした瞬間に出される料理なのは、料理人が温度を競っているのではなく、セットを競っているからだ。 普通の白米の鍋も同じ過程だ。油脂もなく混ぜもしない。米粒は温まる最初の10分間で吸水する。棒順と海苔化は加熱の中盤で進む。セットは休ませる段階で起きる。火を止めて蓋をしたまま10分か15分。米をうまく炊くどの文化も鍋を開ける前に蒸らすのはここに理由がある。セットは料理人の敵ではない。セットこそが粒の形を保ち、パラリと分け、自身の余熱で炊き上がりを完成させてくれるものだ。タイマーが鳴った瞬間に蓋を開けるのはセットを中断することで、それは粒をベタつかせる方法だ。中華鍋の最後に入れる片栗粉のスラリーは、熱い鍋に触れた瞬間からのり化が始まり、数秒で終わる。この場合のセットはグレーズ、ツヤ出しで、ソースが鍋より温度の低いタンパク質や野菜に触れる瞬間に完成する。60度C通り未満のソースに加えた片栗粉スラリーは、鍋底に白いどろりとした塊として残る。温度がジェル化の域値を超えていないからだ。逆に何分もグラグラ沸騰させ続けたソースに加えても思うようなとろみは出ない。熱の長期暴露でアミロース皿が壊れるからだ。片栗粉は弱い煮立ちで出会いたい。30秒ほど混ぜてすぐ出す。ニョッキになるゆでじゃがいもも同じ過程を逆から扱っている。料理人はじゃがいものでんぷんを完全なのり化まで進めたくはない。マッシュできる程度にのり化しつつ、粒に残る水分はできるだけ少ない状態にしたい。だから茹でるよりも蒸す焼く方が向いている。茹でると料理人は余分な水を背負うことになり、その水を吸わせるための小麦粉が必要になり、その小麦粉の量こそが軽く浮くニョッキと石のように沈むニョッキの違いになる。ニョッキにとってのセットは2回ある。成形前に生地を休ませるとき、そして茹で上がったニョッキが冷めるとき。だから新しい水気の多いジャガイモで作ったニョッキはベタつき、2週間以上経って表面が乾いた古いジャガイモで作ったニョッキは軽い。料理人は水気の多いジャガイモに小麦粉を足しているのではない。2週間前にすでにジャガイモを選ぶところで仕事が始まっているのだ。食卓のフムスも同じ過程だ。ただのり化はもう数日前に終わっている。ひよこ豆は一晩水に浸され、重曹を加えた弱火で煮られ、粒の構造が崩れて豆のでんぷんが完全に練り化したものを滑らかにピューレにする。フムスにとってのセットは冷蔵庫での休ませだ。ブレンダーから出したばかりのフムスと1時間冷蔵庫で休ませたフムスは別の料理だと言ってもいい。後者にだけスプーンの跡が残るだけのボディがある。料理人はそれを舌で感じ取れる。でんぷんはまだ働いている。ここに挙げたどの例も同じ一つの過程だ。温度が違う、タイミングが違う、仕上がりが違う。けれど料理人の問いは、このでんぷんは何度で吸水し棒順しのり化しセットするか、どの台所でも同じだ。でんぷんを使う料理は必ず食べる人と契約を結んでいる。料理人はある瞬間にある食感の状態でこの料理を届けますと約束し、食べる人はその瞬間に食べますと約束する。料理がその食感の窓の外で食卓に着いた時、契約は破られる。契約には3つの部分がある。料理人は火を入れる前にこの3つを確認しておくのがいい。でんぷんが料理の中で担う役割、そのでんぷんはボディ、料理そのものだろうか、おかゆの米、フムスのひよこ豆、ニョッキのジャガイモ、それともバインダーつなぎ、ルーの小麦粉、中華のとろみの片栗粉、あるいは乗り物、ラーメンの麺、パエリアの米、ラグーの下のパスタ。役割が違えば扱い方も違う。バインダーは仕上げ近くで足せるし、トラブルが起きた時も救える。ボディは無理だ。乗り物は自分が運ぶものこのタイミング合わせが命で、出す5分前に茹で上がった麺は出す瞬間に上がった麺と同じスープを別の風味として運ぶ。でんぷんのセットの窓、料理人にはちょうど良い状態と行き過ぎの間に何分の余裕があるか。リゾットのマンテカトゥーラの後で約90秒、ザルに揚げたパスタは約3分。温め続けたルーは十分、ご飯は蓋をしたまま 15分、カオソーイの麺は鍋からなして数秒以内。この問いを立てなかった料理人は食卓に間に合わなくなる。でんぷんが行き過ぎた時に何が起きるか。
リゾットはペーストになる。
パスタは塊になる。米はベタついて団子のようになる。ルーのソースは誤った冷まし方と温め直しで分離する。ニョッキは溶ける。フムスは水っぽくなる。どの行き過ぎも見ればわかる顔をしている。料理人が行き過ぎの顔を覚えていれば、それが来る3分前に予感できる。タイマーだけ見ている料理人より3分早く動ける。これがデンプンの契約で、デンプンを含むどの料理にも同じ契約がある。家庭料理でデンプンの失敗が起きるとき、原因は大体3つの契約違反のうちのどれかだ。のりかを始めるのが遅すぎる。米が中で生っぽい。ルーが粉の味のまま。のりかを行き過ぎる。リゾットがペースト、パスタが塊、セットを蓋なしで走らせすぎる。ご飯の表面が乾く、ソースに膜が張る、麺がくっつく。どれも段階の取り違いで、どれも起きた瞬間に名前を呼べる失敗だ。4、同じ4段階を文化はどう組み立てるか。どの料理文化もこの4段階の上で仕事をしている。
以下はいくつかの伝統を同じ文法の中の異なる方言として見た時の駆け足の地図だ。網羅でもなければ、これが唯一の正当と言い張るつもりもない。どの文化にも地域ごと家庭ごとに何十ものバージョンがある。フランス料理、小麦粉がバインダー、バターが媒体。ルーはフランスのソース職人の語彙の土台だ。ホワイトルーはベシャメル、ブロンドはブルテ、ブラウンはエスパニョール。小麦粉はまず油脂の中で加熱され、粒がコーティングされて急速なのり化が抑えられ、同時にナマコの風味が抜けていく。セットは沸騰の少し下で保つ。生クリームとバターは最後に加え、運び手を延長するが、バインダーは壊さない。フランスのソースはサービス中に保てるように設計されていて、冷ました時のとろみの引き締まり方が予測可能になっている。イタリア料理、パスタの茹で湯が作業媒体、麺は乗り物。イタリアの料理人はパスタの茹で湯をデンプンスラリーとして扱う。パスタが茹で終わる頃には、湯は表面のアミロースで白く濁り、それ自体がとろみづけの素材になっている。オリーブオイルとチーズとパスタ湯を合わせて乳化させれば、ソースのボディができる。パスタは袋の表示より2分早く引き上げ、フライパンの中でソースと仕上げ、すぐに出す。ザルに上げてからのセットの窓は約3分。パスタ文化はその窓を絶対に守る。イタリアのリゾットも同じ論理で、麺の代わりに米粒が機能している。デンプンは粒そのものからストックの中にじりじりと洗い出される。日本料理、米がボディ、水が相方、休ませがセット。日本の米の調理は家庭料理の中で最も精密なデンプン管理だ。米は研ぎ汁が透き通りに近づくまで洗う。粒の表面の緩いデンプンを落として炊き上がりがベタつかないようにする。米と水の比率は数グラム単位で測る。米は炊く前に水に浸し、加熱の前から吸水が始まっている。料理人は蒸らしの間絶対に蓋を開けない。蒸らしがセットだからだ。正しく炊かれた日本のご飯は粒が一粒一粒分かれ、艶があり立っている。日本のとろみづけには片栗粉を使う。小麦粉より低温でのり化し、濁らず透明にセットし、あんかけのあのシルクのようなボディが生まれるからだ。 片栗粉のスラリーは遅れてくるバインダー。ほぼ最後の数秒で加える。中華の料理人は鍋の中でストック、醤油、酒、香味でソースを組み立て、火を止めるか弱い煮立ちで片栗粉を回す。スラリーは触れた瞬間にのり化し、ソースがタンパク質や野菜に艶を持って張り付く、あの感じを作る。料理人はソースを先に作っておかない。最後の1分で作る。タイ料理、カレーと麺。カレーにとってはココナッツクリームがボディ、麺料理にとっては米麺が乗り物。ココナッツクリームは割られ、加熱で油が分離させられ、その割れたクリームの中でカレーペーストが揚げられてから 残りのココナッツミルクとストックが加わる。ここでのデンプンの役割はフランスのルーほど明示的ではないが、確かに存在している。カレーペーストそのものがネギ類や根菜のデンプンを大量に含んでいて、最後に少量のパームシュガーを加えることでソースに最後のボディが入る。タイの麺料理パッタイ・カオソーイ・パッシーユーは麺をソースの中で仕上げる乗り物として扱う。熱い中華鍋で麺の表面から流れ出すデンプンがソースを麺に絡める。スペイン料理、米はテクスチャー、目標はソカラート。パエリアは単粒米をソースの乗り物ではなく料理そのものとして扱う。米はソフリトとブロスの後に加えられ混ぜない。混ぜれば表面のデンプンが現れてリゾットでもピラフでもない中途半端なものになる。スペインの料理人は米にその場でブロスを吸わせ、その場でジェル化させ、鍋底に接した層には水分が抜けたところで直火にさらされたデンプンがセットしてこんがりした層ソカラートを作らせたい。契約はここで珍しい形をとる。料理人は鍋底だけ意図的に行き過ぎを狙っている。中東レダント、豆のデンプンはペースト、ブルグル、ひき割り小麦はボディ、フムスのひよこ豆、ムジャダラのレンズ豆、フールの空豆、どれも完全に乗り化させた後にピューレやマッシュにして冷たいセットを経るデンプンだ。料理人はのり田のずっと先で働いていて、常温や冷蔵でのセットが料理の風味段階の一つになっている文化だ。東南アジアの麺料理ヌードルボール、麺とスープの関係が建築になっている。ラーメンの麺は熱いスープの中で歯ごたえを保つ時間を最大化するように設計されている。生地はアルカリ性、乾水で表面ののり化が遅く、茹で時間は秒単位で管理される。カオソーイの麺は別茹でして提供の瞬間にカレーに入れ、上に揚げ麺を乗せて食感のコントラストを作る。フォーの麺は冷たいまま器に入れられ、上から熱いスープを注いで器の中で仕上げる。どの伝統も同じ問題を別の方法で解いている。食べ終わるまで麺を食感の窓の中に保つこと。この駆け足の地図の目的は暗記してもらうことではない。料理人の頭の中でこんな小さなけれど大事なシフトが起こるだけで十分だ。どの文化もそれぞれ違うやり方で米や麺を扱うから、どの文化も同じ4段階の上で違う温度と違う順番で同じデンプンを扱っている。一度このシフトが起これば、料理人は作ったことのない料理のレシピを読んですぐにこう問えるようになる。どのデンプンがどの役割で何の窓を持ち、どんな顔で行き過ぎるか、一段落も読めば答えは見えてくる。5. サイトのレシピで読み解く7つの軸の章と同じく、今度はデンプンの目でサイトのレシピを見直してみたい。下のリンクはサイト内のレシピで、各リンクの後の段落はその料理がデンプンの何の仕事をしているかの読み解きだ。小麦のデンプンがバインダー、2段階で煮るフランス料理の母なるソースの一つ。小麦粉をバターで炒めてルーを作る。第一段階は油脂の中で粒を咲かせること。こうするとのり化が抑えられ、粒がコーティングされて牛乳が入った時に粒が固まり合うのを防ぐ。第二段階は煮詰める。のり化が始まってから最低でも3分の弱い沸騰が必要だ。これを怠るとソースは粉っぽい味のままになる。第3段階、よく見落とされるは牛乳との丁寧な合わせ。熱いルーに一気に牛乳を加えるのは可能だが、強い泡立てが必要だ。3回に分けて加えるのが家庭料理人にとっての安全な道。契約は守られる。覆いをして弱い保温の上に置けばソースは十分や15分は持つ。冷めたものを再加熱するときは必ず新しい牛乳を少し加えて混ぜ直す。ルーはバインダー、牛乳は乗り物、最後に削るナツメグは香り。それぞれが別々の仕事をしていて互いの仕事を奪わない。おかゆ、米のデンプンがボディ、水が媒体。料理人は米を粒が分かれる状態を通り越して均質なボディになるまで乗り化させたい。水と米の比率は普通のご飯の逆、約 1.2:1 の代わりに5:1から8:1のあたり。そして辛抱強く待つ。 粒は吸水し、膨潤し、糊化し、その後もじりじりと糊化を続け、アミロペクチンがゆっくり粒から洗い出されて、周囲の液体をとろりとさせる。おかゆのセットの窓は寛大だ。弱火で半時間は持つし、その間も少しずつ濃くなる。ここでの契約はパエリアと逆だ。料理人はデンプンに加抽出してほしいと思っている。デンプンこそが料理だからだ。ハヤシライス。小麦のデンプンとトマトがボディ。ご飯の上の建築。日本のソースオーバーライス料理で、ルーでとろみをつけた牛肉とトマトの煮込み。デンプンの仕事は2箇所で同時に起きる。ソースをまとめるルーの中と、それを受け止めるご飯の中。料理人は2つのデンプン契約を並行して管理している。ご飯はソースが来た時に粒が分かれた状態を保てるよう、正しく炊いて正しく蒸らしておかなくてはならない。ソースはスプーンに乗る粘土を持ちながら、ご飯に触れた瞬間に固まらない粘土を保たなくてはならない。林のソースがきつすぎると、ご飯の上に乗ったまま入っていかない。ゆるすぎると、皿の底に溜まってご飯をべしゃっとさせる。料理人は2つのデンプンを互いに照らし合わせて調整している。パエリアバレンシアーナ、米のデンプンがテクスチャー、ソカラートがセット。単粒米を平たい大きな鍋で、ブロスとソフリトと、タンパク質と一緒に炊く。混ぜないで有名な料理だ。料理人は米をその場で糊化させたいと思っている。表面のデンプンは粒の上に残り、粒はその場でブロスを吸い、鍋底に接した層は、ブロスが抜けた後の直火で水分のないままセットする。その結果がソカラート。パエリアは意図されたカセットだ。料理人はブロスがなくなって鍋底が焦げ始めるパチパチという音を待ち、その瞬間に火を止める。契約は脆い。全体がカセットしたパエリアはパサつくだけ。そこにソカラートのないパエリアは、バレンシアの目には未完成のパエリアと映る。料理人は鍋を耳で読んでいる。カオソーイ。小麦麺がカレーのボディの中で、2面の食感劇場、北タイのココナッツカレーの麺料理。デンプンの仕事は3箇所で同時に起きる。器に入る茹でた柔らかい麺、上に乗る揚げた小麦麺、そしてカレーのソース本体。ココナッツクリームとカレーペーストで、ペースト自体のデンプンが効いている。柔らかい麺は秒単位で管理される。茹ですぎれば、カレーに入って1分で歯ごたえを失う。揚げ麺は料理が成り立つために絶対に必要な食感の対位法。カレーのソースは沸騰の少し下で保つ。沸騰させるとペーストの香りが飛び、割られたココナッツの乳化が壊れる。3つのでんぷん、3つのセットの窓、1つの器。醤油ラーメン、小麦麺とスープの契約。日本のラーメンで醤油だれを使うもの。ここでの麺はスープのために設計されている。乾水で処理されたアルカリ性の小麦生地で、熱いスープの中での表面の糊化を遅らせている。麺は別の湯で、秒単位で茹で、湯切りし、スープを注ぐ瞬間に器に入れる。麺がスープに入った瞬間から時計が走り始める。麺は食感の窓の中にいられるのがおそらく 2、3 分。
だから、ラーメンはすぐに食べる料理であり、電話で中断されたまま冷めていったラーメンは、すぐ食べたラーメンとは別の料理になり、どのラーメン店の盛り付けも秒単位で計算されている。麺が契約を担っている。じゃがいものニョッキ。じゃがいものでんぷんが構造、3回のセット。イタリアのじゃがいもの団子。じゃがいもは焼くか蒸す。茹でない。茹でれば余分な水を吸うことになり、その水を吸わせるための小麦粉が必要になる。そして余分な小麦粉こそが軽いニョッキと重いニョッキの違いだ。じゃがいもは収穫から最低でも2週間以上経っていることが望ましい。表面の水分が抜けているからだ。糊化したじゃがいものでんぷんを温かいうちにマッシュし、最小限の小麦粉と卵を加え、休ませ、成形し、塩を入れた湯でニョッキが浮き上がるまで茹でる。セットは3回起きる。成形前の生地の休ませ、茹でた後の短いままし、皿の上で食べる人の口に届くまでの時間。粉が多すぎるニョッキは、どんなソースをかけてもごまかせない生地っぽさを持つ。新しい水気の多いジャガイモで作ったニョッキは、
生地を成形する前に経験ある料理人なら気づくネチッと感を持つ。
契約は容赦ないが、修正は上流にある。じゃがいもをマッシュする道具を手に取る前の数日前のじゃがいも選びの時点で。
フムス、豆のでんぷんがペースト、セットが風味段階。レバントのひよこ豆のディップ。ひよこ豆は一晩水に浸し、重曹を加えた弱火で皮と細胞構造が崩れるまで煮て、温かいうちにタヒにレモン、ニンニクと一緒にピューレにする。
ひよこ豆の中のでんぷんは完全にのり化していて、今はそれが豆のでんぷんとタヒニの油脂でボディを作るペーストにされている。
冷蔵庫で1時間休ませたフムスは、ブレンダーから出したばかりのフムスとは別の料理だ。
火を止めてからもセットは進み続け、でんぷんと油脂が互いを煮つける時間があり、ボディがスプーンの跡が残るところまで引き締まる。
料理人は冷たいセットを風味段階として使っている。
6. よくある誤解、小麦粉を増やせばもっととろみがつく。
時々はそう。けれど、もっと多いのは、問題が粉の量ではなく、温度にあるケースだ。
60度 C を超えていないソースは、どれだけ粉を入れても、とろみがつかない。
逆に、1時間ぐらぐら沸騰させ続けたソースは、30分前よりも、とろみが減っている。
熱の長期暴露で、アミロース鎖が壊れるからだ。
薄いソースに粉を足し続ける料理人は、たまに間違った問題を直そうとしている。
正しい問いはこうだ。ノリカはもう起きているか、そしてそれはまだ持っているか。
米を研ぐと栄養が逃げる。研ぎ汁として流れていくのは、ほとんどが粒の外側の緩いアミロペクチン。
残しておけば炊いた粒の表面をベタつかせる表面のデンプンだ。
研ぐことは、粒の中の栄養としてのデンプンを奪っているのではなく、料理人が求めている食感に干渉する表面のデンプンを落としているだけだ。
研ぐかどうかは料理によって違う。
寿司のための日本米は研ぎ汁が透き通るまで研ぐ。
料理人は分かれてツヤのある粒が欲しいから。
パエリアの米は研がない。料理人は表面のデンプンを残して、それで粒を結びつけ、ソカラートにも貢献させたいから。
混ぜるとリゾットがクリーミーになる。
混ぜることは助けになるが、クリーミーさは混ぜる行為そのものから来ているのではない。
粒の表面のアミロペクチンが煮汁に流れ出すから生まれている。
混ぜることは粒同士の摩擦でその流出を加速する。
20分間ずっと混ぜ続けたリゾットがクリーミーなのは、料理人が粒からデンプンを揺さぶり出したからで、混ぜることに魔法があるからではない。
だから正反対のプロトコルである混ぜないパエリアが成り立つ。
料理人は粒からデンプンを引き剥がしたくない。
粒の上に残したい。
ベタついたパスタはソースで救える。
救えない。
一度食感の窓を越えてしまったパスタは、構造が向こう側にセットしてしまっている。
ソースをかけると一口目はごまかせるが、二口目で正体が露呈する。
料理人がそこで取れる選択肢は二つだけ。
これはこういう料理だと認めるか、最初からやり直すか。
家庭料理人にとっての教訓は上流にある。
袋の表示時間より2分早く引き上げ、フライパンの中でソースと仕上げ、すぐに出す。
食感の窓は寛大な領域ではない。
ルーは普通のソースと同じように温め直せる。
小麦粉でとろみをつけたソースは、冷めて固まった後、急いで温めると分離する。
でんぷんが油脂が逃げたがる構造にセットしてしまっているからだ。
修正は辛抱強く、弱火でゆっくり温め、温めた牛乳を少し加えて構造を緩めてから元の軽い沸騰まで戻す。
一晩冷蔵庫に入れたルーベースのソースは、再び注げるようになる前に新しい牛乳を大さじ数杯と丁寧な泡立てが必要になる。
コーンスターチは安い小麦粉のようなもの。
違う。コーンスターチと小麦粉ではジェル化の仕方が違う。
コーンスターチはより透明に、よりツヤがあり、わずかに高い温度でジェル化し、長く沸騰させると壊れる。
小麦粉はより濁って、長時間の煮込みに耐え、自分自身のかすかな風味を加える。
家庭料理人がよく思っているほど互換性はない。
コーンスターチで作ったベシャメルは、小麦粉で作ったベシャメルとは別の料理だ。
代替ではなく翻訳だ。
米は米、流し油脂と単粒子は同じ澱粉が大きさ違いになっているのではない。
アミロースとアミロペクチンの比率が違って、その比率こそが粒の振る舞い、どれだけ分かれていられるか、どれだけ粘るか、どれだけ煮汁にボディを与えるか
を決める。バスマティで作るリゾットは成立しない。
粒が悪いからではなく、アミロース重量級の長中米がリゾットにボディを与える外側のアミロペクチンを出さないからだ。ジャスミン米で握る寿司が形を保たないのも逆方向で同じ理由だ。料理人は料理のために米を選ぶのではなく、米のために料理を変えるのではない。7、料理人の麺。ハノイの小さな店で1年仕事をしていた頃、米を炊く係の料理人は厨房で一番辛抱強い人だった。彼は毎日まかないの米を炊いていた。同じ鍋で彼の数え方で言えば8年間。一度、店の動きが落ち着いた午後に彼を見ていたことがある。私は彼に、いつ米ができたってわかるんですかと聞いた。彼は顔も上げずにこう答えた。米がいつできるかは、私は知らない。米が知っている。米が教えてくれるのを待っている。何を教えてくれるんですかと私は重ねて聞いた。彼は聞いてと言った。私は耳を澄ました。鍋は出せるだけ弱い火にかかっていて、蓋が乗っていて、その中からそれまで気づかなかった、小さい、不規則なシュッという音がしていた。彼は言った。出荷止まったら水はなくなった。出荷止まっても蓋を開けない。鍋を火から下ろす。それから蓋を開ける。
どうして15分なんですか?と私は聞いた。十分では足りない。20分は多い。15分が米が自分で炊き終わる時間だ。
私は重ねた。
自分で何を炊き終えるんですか?
彼が初めて私の方を見上げた。そしてこう言った。
自分で自分を炊き終える。
その一文を私はよく思い出す。米が自分で炊き終わるのを待てる料理人は、家庭料理人のほとんどが理解していないセットの段階を理解している。火は消えている。蓋は閉まっている。水はない。米はまだ完了していない。構造的な意味では、閉じた鍋の中で起きているのは、セット段階がその仕事をしていることだ。表面のでんぷんは粒に再吸収されつつあり、粒の内側は棒順を仕上げており、皿の上で食べる人が出会う食感は、料理人が料理をやめた後の15分間で組み立てられている。同じ教訓が構造的には、この章のほとんどすべてのでんぷんに当てはまる。リゾットのマンテカトゥーラは、料理人が加速する短いセット。パスタの2分早く引き上げて鍋の中で仕上げるは、料理人が参加するセット。ルーの弱い沸騰は、料理人が辛抱強く付き合うノリか。ニョッキの休ませは、料理人が尊重するセット。フムスが冷蔵庫で過ごす1時間は、料理人が触らずに任せるセット。7つの軸の章で、私はある同僚のことを、7つのコードが解決した瞬間を知っている人と書いた。でんぷんの章のための同じ一文を、私は別の形でこう書きたい。料理人が料理を仕上げるのではない。料理人が邪魔をしなければ、料理が自分で自分を仕上げる。これはでんぷんに対して、他のどの台所のシステムよりも当てはまる真実だ。でんぷんは自分が今どの段階にいるかを知っている。料理人の仕事は、その段階を読み、条件を整え、一歩下がることだ。家庭の台所でのでんぷんへの不安の多くも、ここに由来している。何かしなきゃと感じる料理人は、リゾットをペーストになるまで混ぜ、米の鍋を蒸らしの途中で開け、辛抱だけが必要だったソースに粉を足し、パスタの引き上げが遅れる。鍋の前で一番難しい規律は、ハノイの米の料理人の規律だ。蓋をする。火から下ろす。タイマーをかける。あとは料理に任せる。8図と表構想。この章が本のレイアウトに入るとき、2つのビジュアルが入る予定だ。テキストでの下書きをここに残しておく。図1、でんぷんの乗りか温度マップ。50度取りから80度取りまでの横軸に、各主要でんぷんの乗りか窓を帯で示す。小麦、58から64度取り。片栗粉、58から62度取り。くず粉、65から75度取り。タピオカ、65から75度取り。流り米、61から78度取り。単粒米、61から78度取り。各帯の上に、 そのでんぷんが一番依存される料理、小麦、ベシャメル、片栗粉、あんかけ、コーンスターチ、中華のとろみ、米、リゾットとおかゆ。読者は一目で、なぜ片栗粉のスラリーが小麦のスラリーより低い温度でセットするのか、なぜ片栗粉のあんが小麦のソースより透明に仕上がるのかがわかる。何度必要かというレシピレベルの問いを1回の読み取りに変える。図2、ルーの色、風味のマップ。
白から濃い茶色までの横長の帯に4つの停留点を置く。ホワイトルー、ベシャメル、ブルテ、清潔な乳製品のとろみ漬け。ブロンドルー、より深いボディのブルテ、シュプレム。ブラウンルー、エスパニオール、デュニグラス、ナッツのようにキャラメル化された。ダークブラウンルー、ケイジャンのガンボ、エトフェ、ほぼコーヒー色、焦げる手前まで。各色の上に、中火での時間の目安、ホワイト3から5分、ブロンド5から10分、ブラウン15から20分、ダークブラウン30から45分と、それが支える料理ファミリー。下に1行の注意書き、ルーが暗くなるほど、とろみをつける力は弱くなる。ダークルーは、バインダーというより風味剤で、同じボディを得るためには、量を増やす必要がある。これは家庭の料理人がソースを何度か焦がして初めて学べる風味と構造のトレードオフを可視化する。ここで使われる言葉、ソースにおけるでんぷんのとろみ付けとは何か、米を炊くとは米を茹でるとは異なるどんな過程か、フランス料理とケイジャン料理にまたがるルーというカテゴリーは何かについては、3つの用語集の項目を用意してこの章に戻ってこられるようにしている。でんぷんのとろみ漬け、米を炊くこと、ルー。9、安全について短く。これは料理の章で食品安全のマニュアルではないけれど、でんぷんには一つだけ家庭の台所で広く知られていない安全の注意があって、それは平易に伝えておく価値がある。炊いたご飯とバシルスセレウス、セレウス菌。炊いたご飯を常温に何時間も置くと、セレウス菌が増えることがある。この菌の目棒は、炊飯で死なず、生み出される毒素は、その後の加熱でも壊れない。食品安全の指針は、炊いたご飯は、1時間以内に冷蔵し、覆いをして保存し、食べる前に一度だけ温め直すことだ。これは、残りご飯を食べるな、ということではない。鍋ごと一晩、台所に置きっぱなしにしないことだ。これはチャーハンになる前日のご飯にも当てはまる。問題はご飯そのものではなく、炊いてから冷蔵までの保持温度だ。多くの文化に存在する昨日のご飯で作るチャーハンの伝統は、昨日のご飯がちゃんと冷蔵されていれば安全だ。海のような塩水で茹でるというイタリアの教えは、エディトリアルな表現で医療的なアドバイスではない。塩分濃度1から 1.5% 重量比あたりのパスタ湯は、料理人が麺そのものを味付けしている段階で、その塩のほとんどは湯の中に残る。塩分制限がある人は、湯をもっと薄く塩でも、必要なら皿の上で軽く塩を足すか、ほとんど料理の出来を損なわずに調整できる。海は比喩だ。ルーについて、ルーの中の小麦粉は火を入れて風味を抜く必要がある。ホワイトルーなら、糊化が始まってから最低でも3分の弱い沸騰。これは仕上がりの問題で、安全の問題ではない。この調理法での生の小麦粉は危険ではなく、ただ味が違うだけだ。修正はもう少しの辛抱。新しいジャガイモで作るニョッキ。新しい水気の多いジャガイモは、形を保つのにより多くの小麦粉を要求し、結果として重いニョッキになる。これは安全の問題ではない。仕上がりの問題だ。修正は上流にある。収穫から最低でも2週間経ったジャガイモを買い、乾燥した場所で保管する。10、新しい料理をでんぷん契約として読むには、この章を読み終えた料理人には、小さな習慣が一つ手渡されている。
次に、レシピが目の前に来たとき、扱ったことのない伝統のレシピ、馴染みのない技法のレシピ、友人が食卓で話してくれた料理、鍋に手を伸ばす前に、次の問いを順番に走らせることができる。構造を支えているでんぷんはどれか。小麦、米、じゃがいも、コーン、豆、あるいはそれらの組み合わせ。レシピは食材の名前は書くが、役割の名前までは書かないことが多い。ジェノバのトロフィエ・アルペストには、
パスタとジャガイモが両方入っている。2つのでんぷんがそれぞれ違うなどと違う役割で並行して働いている。料理人は始める前にどちらがボディでどちらがテクスチャーかを決めておく必要がある。
でんぷんはどの役割を担っているか。ボディ、バインダー、乗り物。
ボディは料理そのもの、おかゆ、フムス、ニョッキ。
バインダーはソースをまとめるもの、ルー、片栗粉のスラリー。
乗り物は他の要素を運ぶもの、パエリアの米、ラーメンの麺。
ボディとしてのでんぷんは遅れて救えない。
バインダーとしてのでんぷんはしばしば救える。
乗り物としてのでんぷんは3つの中で一番セットの窓が狭い。
そのでんぷんの乗りかまどは何度か。パーシニーの数字を頭の隅に置いておくといい。
小麦58から64同士で、米61から78同士で、コーン62から72次同士で、片栗粉58から66次同士で。
温度計はいらない。順番を覚えていれば足りる。
コーンスターチのスラリーは小麦のルーよりも熱いソースを必要とする。
片栗粉のとろみは小麦のとろみより低温で透明にセットする。
料理の加熱プロトコルはそのでんぷんの窓を尊重した形になっているべきだ。
セットはどこにあってその窓はどれくらいか。
セットは料理人にとって最もきつい制約だ。
リゾットのセットの窓は90秒、パスタは3分、ルーは温めたままなら十分、ご飯の蒸らしは15分。
馴染みのない料理のセットの窓に確信がない料理人は、遅く出すより早く出す側に倒すといい。
食卓で見えるでんぷんの失敗のほとんどは、食べる人が席に着く前にセットの窓が閉じてしまった料理だ。
行き過ぎの顔は何か。
料理人はそれが起きる前に失敗の顔を頭の中で描けるべきだ。
リゾットのカセットはペースト、パスタのカセットは塊、米のカセットは表面が乾いて底がのり、ソースのカセットは粘土付き、ニョッキのカセットは妖怪。
失敗の顔を3分前に描ける料理人はその失敗を防げる。
描けない料理人はタイマー任せになる。
この5つの問いはリアルタイムで1分もあれば走らせられる。
最初の食材が鍋に入る前に。
これは料理を何度も作る経験の代わりにはならない。
料理を初めて作るその時にレシピをより正確に読むための方法だ。
皿の上で驚かないために。
これらの問いをかけて作ったことのない料理のレシピを読む料理人は徐々に未熟な料理人にはできないあることをするようになる。
料理が失敗する前に失敗の仕方を予想して上流でプロトコルを調整する。
これがシェフの目を家庭の台所に移したものだ。
魔法ではない。4つの段階、7つの料理文化、そして5つの問いの組み合わせだ。
11章のまとめ。
この章を読み終えた読者は最低でも4つのものを手に入れている。
1つ目は動きとしてのでんぷん。
でんぷんはものではない、
過程だ。給水、防塵、のりか、セット、ある温度の窓の中である仕上がりに向かって起きる過程。
この動きを頭に置いている料理人は世界のどの文化のどのでんぷんも同じ仕事の変装として読めるようになる。
2つ目は温度の順番。
小麦58から64度度、米61から78度度、コーン62から72度度、片栗粉58から66度度、くず粉とタピオカは65から75度度近辺。
重さを持つのは順番の方だ。
料理人はリアルタイムで正確な数字を覚えている必要はない。
順番を覚えていれば足りる。
3つ目は契約。
でんぷんを使うすべての料理は食べる人と契約を結んでいる。
役割、セットの窓、行き過ぎた時の顔。
火を入れる前にその契約に名前を付けられる料理人は鍋の前で反応している料理人より一歩先にいる。
4つ目は辛抱。でんぷんは料理人が邪魔をしなければ自分で自分を仕上げる。
リゾットはセットし、ご飯は休み、ニョッキは冷め、フムスは引き締まる。
料理人の仕事はそれぞれの場面で食材から一歩下がって食材に仕上げさせることだ。
鍋の前で一番難しい規律は止めることだ。で
んぷんはこの規律を一番はっきり教えてくれるシステムだ。 この章が読者に与えなかったものは、レシピのリスト。それは本の残り、サイトの残りが担っている。この章は道具だ。レシピたちは、その道具を試すための練習問題だ。12、次の章へ。この地図の次の章は、ソースをシステムとして見る。第2章の運び手、第3章の水分管理、第4章の出汁とブロス、第5章の熱、第6章の香り、第7章の酸の軸、そしてこの章のでんぷん契約。これらが組み合わさって、ソースのファミリーが立ち上がる。ベシャメルは、でんぷん契約プラス、油脂の運び手、プラス加熱プロトコル。オランデーズは、油脂の運び手、プラス加熱プロトコル。パンソースは、デグラセプラス酸、プラス油脂の仕上げ。ソースファミリーは、別々の料理ではない。この地図のシステムが組み上がったものだ。この章を読み終えた料理人は、第9章を待たずに、次の料理から練習を始められる。次に何か、でんぷんを使う料理、ソース、スープ、ご飯物、パスタ、フムスを作るとき、火を入れる前に口頭、どのでんぷんが、どの役割で、どの窓を持ち、どの顔で行き過ぎるか。答えは見つけるのに苦労しない。でんぷんは正直で、料理人がきちんと耳を澄ますなら、自分が何を必要としているかを教えてくれる。4つの段階はゴールではない。料理人が鍋を読むための目の使い方だ。